東部地区全体の解放とか神様の働きに大きくかかってくるんじゃないかなということを感じています。ただ先兵隊のですね、秋仏もあの、病院の方に、来られてるんですけども、いろんな形で神様ですね、こう、勝利を表していかれるなということを思っています。またあの聖書でもですね、あの第二歴代書20章のところで、ヨシャファテの王たちがこの絶対絶命というところでですね、あの敵と戦わなければならない、敵が攻めてくるという時があるわけなんですけども、そこで彼らがしたことっていうのはですね、もうあの新たに恐れてはならないということと、新たに命を与えている、与えているということを言われたときに、彼らはその言葉を信じて、こう感謝と賛美していったわけですね。実際的にしていたのは、指を射るとか、剣で打ちかかるとかではなくて、賛美だったわけですね。でその結果、あの何が起こったのかというと、あの相手の方にこう、同士打ちやさまざまな技がこう神様の畑に起こって、相手を打ち倒してしまうとですね、大軍が倒れてしまうということが起こっていたわけなんですね。で、あの今私たちの群れでは、あの私たちの教会もそうなんですけど、いろんな賛美隊がいろんなところにですね、あの介護施設だとか路上ライブだとかショッピングセンターだとか、またいろんなこうイベントだとかいろんなところに出てきています。でまたコンサートも行われているわけなんですけども、この一つ一つっていうのはこう確かに賛美隊の働きであるっていうことなんですね。で今ちょっとあの自分も気になっていることがあるんですけども、あのアメリカのサンディエゴのですね、あのサンディエゴ教会のエシュレちゃんのですね、このレベルというのはですね、こう、ちょっと波がなくなってきたということをですね、声量がものすごいということですね、まあ、前に聞いた時もすごいなと思ったんですけど、あれよりすごくなったのかと思ったんですけど、バルコ氏はアメリカに行かれてですね、そのことをですね、こう言っておられたんですね。で、一つそれはこう霊の壁が破れたんじゃないかということをですね、って言いますと言われました。でそれはエシュンちゃんの一人 の, このなんていうか成長とかそういう意味ではなくて、この群れ全体のですね、サミットの働き、だからこれから一つ破れたら次々にですね、破れが起こっていくんじゃないかということを言われています。で今私たちは今日はあのサミットとしてこの福岡市にですね、サミを捧げるんですけれども、それはですね、またそんな、はい、群れの全体の中の一つの大きな賛美隊としての働きであり、あと私たちの教会や私たちの地域でも破れが起こってくるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。ですね、はい、それとですね、感謝と賛美というリバイバルキャンプというのはですね、行われます。3月の16日から出発するんですけれども、アメリカのロサンゼルスに行って、行うわけですね。で、今はマイネさんが天に召されて、その記念の集会という形で持たれるんですけど、感謝と賛美の恵みをこう多くの方々に分かち合い、また私たち自身もさらに感謝と賛美を捧げるというですね、その時として主が導いておられます。ぜひですね、いろんな方々ですね、地域の方ぜひ誘ってですね、また参加していっていただきたいというふうに思います。お金がないとかですね、お仕事があるとか、いろんな方々に神様に示された方はですね、信仰のあるようにですね、して、していってですね、いただきたいというふうに思います。今回はですね、最高と言われてるんですけども、チャーチオンザウェイですね、チャーチオンザウェイのプレイヤーチャペルでですね、そこからリバイバルが起こった場所があるんですけども、そのプレイヤーチャペルが今度何か取り壊されるかなんか、違う施設に変わるかなんか知らないですけども、なくなるということなので、今年最後ということなので、そこへ行ってですね、またお祈りするということなんですけども、ぜひですね、地域からいる方は参加していっていただきたいと思います。要するにですね、天使がこう降りてきたと言われているところなんですね。で、そこにこう、霧のように雲がこう、覆って、そこから、そこから人々が急に来始めて、今何千人という人がですね、今集まってきているっていうかですね、最初にこうその牧師がこう賛美をして、そこで、でそれを礼拝してこう、それを繰り返していく中で、そのことが起こっていったっていうところですね。で、よく寝ててもですね、カーッと口を開けて寝てても、こう臨在なところなんですね、すごく、ゆすびで祈っていることはよくわかると思うんですけども、ぜひですね、いただきたいと思います。あと5人、アスタリバーが起こった ボディブレハウスとかですね、にも来ていただいたり、また大川嗣先生が来てくださいますのでですね、あのメッセージをですね、本当にこう語りいただくことができますし、またハリウッドのロショライブとか、それからユニバーサルスタジオとか、ディズニーランドとかですね、子どもたちのプログラムも用意されていますので、ぜひ期待してですね、やらせていただきたいと思います。それではですね、ちょっとお願いしたいと思うんですが、私たちの教会では、全献金額の10分の1を外部の働きのためにお捧げしています。2月分のですね、1万5100円をお捧げしたいと思います。共にお願いください。また今日のコンテストのためにもお願いしたいと思います。お願いします。続いてのお父様は感謝します。あなたは私の人々の経済と教会の経済を支えに導いてくださっていることをありがとうございます。今いただいたこの1万5100円をあなたの外部の働きのためにお捧げいたします。これはあなたが清めてください、あなたの御心の働きのために用いてくださることをお願いいたします。また外部の方々を祝福してくださることをお願いいたします。今日もたれますコンテストを豊かに祝福し導いてください。御心の働きがなされていきますように、どうぞ九州大会に向かって、また御心のチームがこう、選ばれ満たすのでいうことができるように助けに導いてください。また今日休んでいる方、病の方々おられますが、神様、病の方々の上にも特別な御手を置いてください。完全な癒しと解放を与えてください。また一人一人の闇を導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。そうですね、あと御声新聞の方に、白馬キャンプのです、ね、記事が載ってますので、ぜひですね、たくさんの恵みが与えられたということを言ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あと音声が、メッセージの音声が発売され、既に発売されていると思いますので、ぜひそちらの方もですね、聞いていただきたいと思います。ということで、今週の証しはですね、北九州のですね、ハンナ・オカダさんのですね、歌詞です。教会にいるだけでいろんな癒しを受けていったというですね、歌詞が載っています。ぜひ行っていただきたいと思います。あと、月刊誌の3月号が来てますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。はい。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、使徒の働きの、8章のところを見ていきたいと思います。で、ずっとこう使徒の働きをこう学んでいるわけなんですけど、先週までの7章のところはですね、ステファノのメッセージが書かれていました。で、ステファノは、パリサイ人は、教育者の人たちにこう尋問を受けたときに、メッセージを語っていたんですね。自分は無実だとか、自分を弁明することじゃなくて、神様のことを語り、メッセージを語っていたんですね。で、その中で私たちはこの本当に大切なことは信仰が中心なんだということをですね、語ったんですね。で、神殿礼拝とか律法を、この形式的に守ることではなくて、信仰が中心なんだ、神様に聞き従うことが中心なんだということをですね、語っていました。でもそれは彼らの、こう反発を買って、この石打ちにあって殉教していく言ったわけなんですね。で、彼らの最後とは本当に壮絶な最後でしたけども、でもすごい神様の恵みの中でステファノは殉教していったんですね。イエス様が見えたのと、それから主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと言って、自分を殺す人たちを取り出してですね、こう手に召されていきました。で、本当に素晴らしいですね、このステファノの最後というのをですね、見ることができます。私たちもですね、弟子たちのようにイエス様の十字架の時にみんな逃げてしまうものだと思うんです。でも神様の助けがあるならば、ステファノのように最後までまた主に従うことができると思いますし、ジェネシもそうですけど、最後まで主に従うことができるということをですね、覚えていきたいと思います。そしてですね、8章からなんですけども、サウルはステファノを殺すことに賛成していた。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。で、ここでサウルを まあ、後のパウロが出てくるわけなんですけれども、ステファノを殺すことに賛成していたわけなんですね。本当にサウロ、この当時のサウロというのはこうとんでもない人でありました。クリスチャンを徹底して迫害して、そして殺し、そしてまた追い詰めですね、他の町まで追っかけていくというのはですね、徹底した迫害者だったわけなんですね。でも彼はですね、ダマスコへ行く途中に神様が、光によって照らされて目が見えなくなって、そして、そこからですね、本当にこう自分がやっていたことが間違っていたということが分かって、そしてイエス・キリストをイエス様に出会って信じて救われたわけですね。で、彼が信じて救われた後、彼は非常に大きなですね、宣教者として大きく用いられてきました。で、パウロの人生、サウロのパウロの人生というのは本当にですね、180度変わっていったんですね。ですから神様のこう計画っていうのは本当にですね、分からないんですね。迫害者の人が大伝道者になっていくわけですから、本当にですね、私たちの人生もそうなんですけど、神様の計画っていうのはこう人の思いを超えています。そしてまたサウロは悔い改めた時から全く変わってしまったんですね。ですから私たちもその失敗とか罪とかは、罪を犯してしまったり失敗してしまったりしますけども、その悔い改めることを通して非常に大きな恵みを受けていくということをですね、覚えていきたいというふうに思います。そしてこの高校ではですね、エルサレムの教会は、激しい迫害をですね、この後の受けていくことになります。で、せっかくですね、教会がこうどんどん成長してですね、一度に何千人ということが救われて、非常にこう、教会がこう成長し発展していたんですけど、ここでステファノの殉教っていうですね、非常に悲しいんだと書かれていますけど、本当に悲しい、また辛いことが起こって、それだけじゃなくて、もう徹底した迫害が起こっていってしまったんですね。そして十二弟子以外の人たちはみんなユダヤとサマリアの諸地方に散らされたとありますから、こうもう何て言うんですか、こう家も何もかも置いて、そしてこう逃げるようにして、いろんなところにですね、行かざるを得なかったということなんですね。ですから、ね、エルサレムの教会としてはですね、もう本当にですね、教会を潰されたというようなんですね、そのようなこう状況だ、見えるところですね、そのような状況でありました。でもですね、ここで覚えていただきたいと思うんですけども、人の働きの一章のですね、8節のところでエス様がですね、このことを前もって言っていたんですね。人の働きの一章の8節を見ていただきたいと思います。しかし聖霊があなた方に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。イエス様はペンテコステのときに聖霊が臨まれる、そしてその後力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますと言いました。でここでですね、何が起こっていったのかというと、殉教と迫害ということが許されて、教会にこう試練が許されていたんですが、そのことを通して福音が前進していったんですね。逆にユダヤからサマリア、そして地の果てにまでという、そこをですね、そのようにこう、宣教が神様の働きに大きくこう進んでいったわけなんですね。ちょっとまた8章に戻りますけれども、2節からまたお読みします。経験な人たちはステファノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。サウロは教会を荒らし、家に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。他方を散らされた人たちは御言葉を述べながら殴り上げたと。ですから、もう所長に散らされたんですけど、それはこう前もってイエス様が言っていた、リーダーから迫られた方に開かれていく、広がっていくということを言っていたことの成就となっていったんですね。で、まあ人間的にはですね、こういう形でユダヤからサマリアにこうまた全世界に福音を述べ伝えていくっていうことをですね、みんな思わなかったと思うんですね。でも神様の計画っていうのはですね、本当に私たちの思いを超えていました。で特にですね、こう覚えていただきたいと思うんですけども、サタンが働いたんですね。ステファノの殉教にしても、この教会の迫害にしてもですね、この背後にこうサタンの働きが確かにあるわけですけども、でも結局こう神様の計画のためにしかサタンは用いられていないんですね。ですから あのサタンっていうのはですね、あのヨブの記のところにもありますけども、神様の許しの範囲でしか働けません。どんなに働きたくてもですね、あの神の許し以外に働くことができないんですね。ですから私たちはそして神の栄光のためにしか用いられないんですね。ですから私たちははっきりと、あのいろんな問題が教会や個人の生活においても問題や困難が起こった時に、あの対応を間違えないようにですね、していただきたいというふうに思います。で、あのまさにサタンが働いた、そしてですね、あの、まあ、今世界で言うならば、こうイスラム国の人がこういろんな人たちを殺したりしてますけども、例えばそういう事件だとかいろんなことが起こっていますが、まさにサタンが働いたというようなことが出会ったとしても、この、それを最後神様の益にすることができる神なんですね。私たちはあの特に自分のことに関して、教会のことに関しても人間的に見ることなくですね、そのこととして神様なそうとしているもっと素晴らしい計画があるということをですね、覚えていきたいと思います。でこのステファノの殉教、教会の迫害を通して、これ大きくですね、宣教は広がりですね、あのサマリアの方にですね行きました。そしてですね、あの他方散らされた人は御言葉を述べながらとあります。でただ逃げていったんじゃなくて御言葉を語っていったんですね。で、あのこの御言葉を語るっていうことがですね、このポイントであるということを覚えていきたいと思います。で、あの私たちを変えるのもですね、人を変える、他の人を変えるのも御言葉であるんですね。で、あの皆さん今まで伝道してこられた方多いと思うんですけども、まあ、こう言ってもですね、まあ、ちょっと聞いてもらえないし、逆に反発を受けたりですね、あの自分が逆に迫害を受けたりとかですね、いろんなことがあったと思うんですね。でもあの時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさいと御言葉にですね、聖書に書かれています。であの私たちはあの伝えておくっていうことがですね、重要であるということを覚えていただきたいと思います。この人はですね、聞きそうにないかとかですね、この人に言ったらかえって怒りそうだからとかですね、もちろん家族とか近い人はですね、タイミングっていうのは大事だと思いますし、感謝に聞きつつ対応しないといけないと思いますけど、私たちが伝えるべき人たちっていうのはですね、職場や家族の周りや周りの人たちにいるわけなんですね。でその方々に私たちは御言葉を語るっていうことをですね、あの出していきたいと思います。あの今ですね、私はのコールセンターで働いているんですけども、あの結構そのセールスの仕事とかもあるんですが、そのこう上手な人はですね、なんかこう、まあ、セールスっていうとその契約を取らなくちゃいけないかったりするわけなんですけど、でもこう上手な人は一気にやらないんですね。その自分の分っていうのが分かっていて、そのこうなんか電話してですね、電話するので、やっぱこうみんなあまり良くない電話が最近多いので否定的なんですけども、お客様っていうのはですね、でもその方々にいろんな情報を提供して、で今度はご自分で考えていただくっていう形でですね、こう持っていくわけなんですね。 ですのでその時間にその時にですね、その契約を取れたらそれはいいんですけど、お客様が全然納得してないわけですね。自分なんか強引に押し切られたみたいな感じになっちゃうので、でも一つ置いて考える時間を持ってもらって、そしてそうすると自分から考えて自分からそれを選んでいくって形なんですけども、で、まあ、そうやってこう、まあ、それぞれのこう、まあ、種まきとか収穫とかそういう形でこう分担がなされているわけなんですけども、それは、まあ、セールスの話ですけども、信仰の意味でですね、誰か種まく人がいるから収穫がこうあるわけですよね。で私たちはもちろんこの時代としてはもう私たちは収穫する方の人としてですね、皆さん用いられていくんですが、ただやはり御言葉を語るということをですね、一人一人がこう使命として与えられているということをですね、あの覚えていただきたいというふうに思います。で語っていくときに神様がですね、働かれるということをですね、また覚えていきたいと思います。またチャンスを逃すときにですね、今あのどこで地震が起こったり、どこで災害が起こったりするか分かりませんし、日本にいてもですね、いつ誰が亡くなるか分からないわけですね。ですから私たちは御言葉を述べ伝えるということに関して時を逃さないですね、祈っていきたいというふうに思います。そしてですね、フィリポはですね、サマリアの町に下っていきました。で人々にキリストを述べ伝えました。フィリポはですね、7人 の, あ の, この 山小屋の配給のために選ばれたその7人の人うちの一人なんですけども、この人はですね、こう大胆な伝道者となってこうサマリアの町に働いていったんですね。でこうサマリアっていうのはですね、あの特殊でですね、まあ、あの北イスラエル王国がになっていたわけなんですけども、アッシリアによって滅ぼされて、そして連れて行かれて、この別な外国人が来て住んだわけですね。でここにはですね、残っていたユダヤ人の人たちもいて、こう混血になっていったわけです。であの人種が混血になったっていうだけじゃなくて、宗教的にも混血でですね、あのこういろんなあの宗教が入ってきたりして、こう、まあ、混在しているわけなんですね。で混乱があるわけなんです。でユダヤの人たちから見たら、もうこのサマリアの人たちでも、まあ、軽蔑されていて、軽蔑されていたわけなんですね。でもピリポはここにいて、どんどんですねイエス様のことを伝えてきました。でこの、あのこの、まあ、ですからサマリアでは特別な歩みをしていたんですけども、あの礼拝の場所をエルサレムじゃなくてゲルジム山という山にですね置いてたんですね。でそこでこう礼拝をしていました。でもサマリアの人たちも救い主を待ち望むという面では同じだったんですね。そういう面ではこう同じ信仰を持っていたんですけど、ちょっとこうやっぱずれていってしまうというんですか、そういう状況だったんですね。でもピリポはここで、その救い主というのはイエス・キリスト、イエス様のことなんですよということをですね、彼らにこう伝えていったわけなんですね。で、まあ、前もってイエス様はサマリアの町に来られたことは悪いので、あのサマリアの町の人たちもイエス様のことは知っている方が多かったんじゃないかと思うんですけど、そこでもうたくさんの方がですね、こう主に立ち返っていったわけなんです。また6節、群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆揃って彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、多くの血を飲む者や足のないた者は治ったからで、それでその町に大きな喜びが起こった。でこのピリポを通してですね、あの悪霊に疲れてきた人が解放されたり、病の人たちが癒されるというですね、そういう癒しや奇跡の働きが起こっていきました。でそれを通してですね、多くの方々がこう解放されて、その町に大きな喜びがですね、町中に大きな喜びですから、すごいことですね。サマリアの町全体が本当にこう喜びに満たされたということなんですね。で皆さんですね、今の白馬キャンプで田んぼの訓練とかやっていますけども、これはすごく重要であるわけなんですね。なぜならそういった働きがこう今私たちの前にこう始まってくるからなんですね。であのカリスマを通して、ね、もう一つの町が本当にですね、喜びに満たされるようなですね、素晴らしいことがこれから私たちの時代にも起こってきます。でですから、この田んぼの訓練ということをですね、出していく必要があるわけなんですね。私はちょっと金づちなんですけど、泳げないんですけど、あのでも誰でも水に浮けるわけですよね。だけど泳げないんですけど、でも訓練すれば誰でも泳げるようになるわけですね。まだちょっと私訓練してないので泳げないんですけど、でも例えば賜物もやっぱり訓練してる時に用いることができますので、私たちはその泳げるって分かっていても泳げないように理論的に分かっていてもですね、やっぱり訓練をするっていうことは、それ単語の熱心に用いなさいってありますけども、用いていくことが重要であるってことをですね、覚えていきたいと思います。そしてですね、9節からなんですけど、この町にシモンという人がいました。でこれ魔術師なんですね。で魔術を行ってサマリアの人々をこう驚かしていました。で自分でもですね、偉大なものだと話していたわけですね。私は偉大なものだっていうですね、言っていたわけです。でそしてですね、小さいものから大きなものに至るので、あらゆる人が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは、長い間その魔術に驚かされていたからであるということですね。なんとですね、その魔術にこう皆さん驚いてですね、そしてこの人こそ、大能と呼ばれる神の力だって言ってたんですね。ですから、サタンの働き、サタンがしていることをですね、神の力だと言ってしまっていたわけなんですね。間違えていたわけなんです、サマリアの人たちはですね。で、いろんなこう宗教とかが入ったり、サマリアの地っていうのはこういろんな面でこう混乱、霊的にも混乱したところがあるんだと思うんですけども、彼らはそう言ってたんですね。で私たちは正しくこう本当に見分けないといけないということなんですね。神様のものを神と思い、またサタンのものをサタンと見分けないといけないわけなんですね。で、 でその時に大切なことは、土台は、見分けの土台は聖書なんですね。ですから私は聖書を読み、聖書に立って霊的なことを見分け、対応していくということがですね、重要であります。そしてまた教会に見分けの機能があるので、私は教会にいることを通して、いろんな惑わしからも守られていくということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。ただですね、そのすごい魔術を行って、ここではシモンという人が魔術を行ってみんな驚かしていたんですが、ピリポが来たらですね、もっとすごいことが起こっていったんですね。癒しや奇跡がどんどんどんどん起こっていって、そして、シモン自身も信じて、バクテスマを受けて、いつもピリポについていたんですね。それは、終日として素晴らしい奇跡が行われるのを見て、驚いたからな。驚いていた。彼も驚いていたんですね。ですが、彼は魔術師だったんですけど、彼も驚くような技が、そのレベルの違う技が起こっていったわけですね。で、神様の働きっていうのはサタンの真似をするので癒しとかそういうことを行うんですが、神様の働きっていうのは全然レベルが違うんですね。で、神の働きが起こってきたらレベルの違う働きとなっていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、今例えばこの福岡の知恵もですね、何が神なのか何がサタンなのかわからないみたいなですね、どっちも変わらないじゃないかみたいなですね、思うような、なんかこう状況っていうのがあるかもしれないんですけれども、ある方々にとってはですね、でもこの神は一旦神の働きに始まったらですね、もうレベルの違う働きなんですね。神様の働きっていうのはで、皆さんを通して行われる働きっていうのは その働きなんですね。癒し、奇跡、神の技が起こってくるですね。癒し、奇跡を通して多くの方々がこう生ける神様にこう触れることができて、その神様に立ち返ってくるわけなんですね。で、そして全くこうレベルが違うんだということを覚えていただきたいと思います。で、私たち今その中にですね、こう直前に来ていて、福岡の地においてもこれからレベルの違う技が起こってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、大体にですね、賜物を用いた御言葉をですね、語っていきたいと思います。で、そして迫害、どんなサタンの働くことがあっても、それは神様の許しの範囲の中でしか働けなくて、そして神様の計画のためにしか用いられないということですね、はっきりと覚えていきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、この時はありがとうございます。そのあなたに信頼し、またあなたの声に従っていくことができるように助けを導いてください。私たち一人一人の賜物がさらに主のために用いられていくことができますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。町中の喜びと満たされるような、その素晴らしい技を、またサタンがしている魔術やそういったものと全くレベルの違う技を、主はこの私たちを通して、またこの地においても、この世界においても成していかれることをありがとうございます。癒しのためにお願いいたします。悪いところある方はその部分に手を置いてください。また罪があとは様となりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りします。イエス様の罪も私たち一人一人に触れてくださり、完全な癒しと解放を与えていってください。オンラインの方々を癒し、また私たちが取り出している方も癒してください。また私たち一人一人今父の御業を表してくださることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストの人々の体と精神を癒され、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この感謝をしてくださいと称されます。ある方はその感謝してるんですが、何かこうあることに関してはこう感謝がなかったり、して、そのことによってなんかこうそこでこの神様の働きというのが止まっているのが見えます。このあなたはこう感謝してるんですが、その私が導くことに関して徹底して感謝をしなさいと主張されます。その時あなたは技を見ると主張されます。この肩は痛い方のためにします。イエスキリストのその方の肩の痛み、背中の痛みをイエスキリストの痛みで正常の状態に戻ります。神様の時っていうのはですね、なんかまだ、いつになるのかっていうんですね、待ってる方がいるんですが、この私もあなたを待っていると主はおっしゃられます。あなたは私に目を向け、また私の言葉を信じなさいと主はおっしゃられます。感謝します。腰痛の方が癒されます。イエスキリストのその方々の腰の痛みをその方々に持ちください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。 青い声で描く真っ白イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い一度、私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。